皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは。やっぱり先生にやっぱりお聞きしたい、はい、まあ、最近の時事問題ですね、はい、地政学的変化、はい、特にちょっと前になりますけれども、はい、キャンプデイビッドで、はい、まあ、バイデン、まあ、日本韓国の、ね、あれがこう今までにないもうこうインフォーマルプラスフォーマルで、はい、定期的に、外交安全保障が経済からこう話し合うということが決まったんですけど、それはすごくいいことだと思うんですけども、
これはアメリカの高官の話を借りるとね、はい、新しい時代を気づいた画期的な、うん、まあ、会談だったと。
あ、うん、やっぱキャンプデイビッドはそういうことですかね。そこに呼ばれるということは
今までね、うん、この日米韓はねそこまでこうかっちりと組むことが難しかったんですね、うん、問題は日本と韓国が常にこう、うん、歴史問題で棘着しているので、うん、アメリカがいくらこう3カ国で、うん、一緒にやろうとしてもやっぱり難しかった、うん、それが今回は日韓が先にね、うん、親しくなってそこにアメリカが入ってきて、うん、それでバイデン大統領は夢が叶ったとまで言ってるんですよね、うん、しかも、まあ、日米韓が一つになれば我々は強いと、うん、これはねバイデン大統領のおっしゃる通りなんですよ、うん、日米韓は合わせると世界の GDP の 32% 以上占めるんですね。
あ、そこまでいきます、
うん、しかも一番いい技術、うん、それからまあ一番いい製品はこの3カ国で作ってるでしょ
う。確かにそうですね、うん、
この3カ国が一緒になれば、ね、無敵ですよ、うん、問題は今までそれを妨害するために中国がまあいろんなこう、
うん、まあ、ムンジェインとか、ね、そういう大統領と今のね、
貿易問題とかでこう罹患させたり、北朝鮮と、まあ、民族共情だって言って、うん、アメリカより北朝鮮にズルズルと言ったりとかね、うん、そういうことがあったけれども、今回ユン大統領の特徴というのは価値観を共有する、うん、自由とか市場経済という価値観を共有する国と連携を強めるんだと、うん、昔の韓国の大統領はね、金明さんもそうだったんですよね、うん、地は水より濃いと、つまり日本との関係より、うん、同じ民族の北朝鮮が大事だと彼は思っているんですね、うん、韓国の人々の多くはそのような考えを持っている、うん、ムン・ジェインは民族の運命は民族が決めるとしてね、うん、日本を敵に回したじゃないですか、うんうん、そういうことは謙遜に過ぎない、うん、まあ、民族は何なのかまでこうやっぱり深く考えなければなりませんけれども、それは謙遜です。民族だから殺し合いをしないかって言ったら、金日成はイデオロギーのために、うん、価値観のために300万人の、うん、まあ、同じ民族を殺してる。
今ウクライナもそうですね、考えたらね、
そうなんですよ、
スラブ民族同士のあれで、ええ、
だからやっぱりこの民族という概念がね、うん、まあ、いつからできたかっていうのもいろいろ詳しく説明する、
まあ、自由と民主主義というのが、はい、その本当のね、
そうです、
その三角を結びつけられたら、やっぱり今のユン大統領って今の大統領で一番先生が見て一番いい大統領ですか。
私はね、パク・チョンヒ以来、やっぱり、ユン大統領は人物だと思いますね、うんうん、はい、今日もまあ、先週ですね、うん、テレビでユン政権について話をしましたけれどもね、うんうん、ユン政権に
やっぱりその三角がこうね、うん、こう結束する一つの理由というのはウクライナの戦争もあったり、うん、あるいは北朝鮮の、ね、ミサイル、はい、まあ、核、いろんな要素があったり、グローバルサウスとね、はい、そのいろんなこうあったり、まあ、国連が機能してないと、いろんな要素があるから、この三角が一緒になろうっていうようなそのインセンシブがすごい働いてるということとか、あるいは来年のアメリカの大統領選挙もちょっといろんなね、はい、あると思うんですけども、
だから現実問題ですね、東アジアがより安全になったというふうに、うん、まあ、バイデン大統領は言ってるんですよね。で今アジアは中国、北朝鮮、ロシアが、うん、 やっぱり核を持っててね、うん、で韓国日本は核を持ってないんですよね、うん、そんな中で日本と韓国がいつも棄却してるとこれ具合悪いですよね。それからアメリカはもちろんその日本も韓国も守ってあげるよというふうに言うもののアメリカは日本と韓国だけじゃなくて世界をやっぱり見なければならないんですよね、
うん、
だからできれば日本と韓国はアメリカの力になってほしい、
うん、
そうするには2人が一緒になってね、うん、それでアジアの安全保障を、うん、主導的にまあやってほしいわけですよ、うん、それが今やっと叶ったということですね、う
ん、まあ、だけど僕はその、うん、ちょっとワシントンに思うのはね、うん、そうなってほしいけれども、うん、実際アメリカという国はモンロー主義みたいなそういう孤立主義と、うん、もう一方は国際協調主義みたいなね、うん、ウドルソン大統領の考えと、うん、あのモンローって全く違うの2つがあって政権が変わることによってシフトすると、
はい、
で今の、まあ、民主党のバイデンさんの考え方だったらあの国際協調とかなんか言うけど、うん、もし仮に、うん、トランプ大統領があるいはそれ以上の孤立主義的な考えの人になればね、うん、核の傘の下に守られてるけどそれも全然信用を受けないし
ですから今回 ね今回その辺の心配もあってね、うん、アメリカがそうそのようになる可能性もあるし、
うん、
韓国がまだちゃぶ台を、まあね、ひっくり返す可能性だってあるんですよね、うん、そこで今回のそのテレビと、うん、会談ではですねこれは政権が変わってもこの、まあ、枠組みは続けていくんだというの
を、うんまあね、
公約したんですよ、うん、だから、まあ、あのアメリカ政権が共和党に変わっても、うん、韓国が民主党に変わっても、うん、あのこの枠組みは持っていきましょうと、う
んまあ、反対に、うん、あのリスクマネジメントからいけば危険な要素があるから今やっぱりこの今一番いい状況のときにもっと結束しなければいけないというのがもうそれが実現したということですね。
そうですね、うんまあ、あの北朝鮮問題があって本当は結束しましたけれども本音は中国なんですよね、
うん、中国今経済だいぶ悪いんですか、
はい、経済ねもう本当にね統計数字で現れる状況よりひどい、うん、
ひどい
かなりもう悪いんですね、まあ、中国は、うんあのこれからもはや元通りには戻らない。それがねあの資本主義社会の仕組みであればそれが壊れたりとかしてまたあの、まあ、その V 字型の回復があるじゃないですか、
うん、
社会主義国家というのは間違った政策をずっとやるんですよね。ですから、
うん、多分ね、うん、経済的にはすごく中国悪くなったと、
うん、
しかしあの共産党的なその習近平国家主席の政治的な力が強くなるというね、それが最悪だと思うんです。
そうです。
中国の経済悪くなって政治的にはすごく強くなるというようなパターンになりつつあるんでしょう。
おっしゃる通りで、昔毛沢東時代は中国人みんな貧しかった、うん、しかし共産党に対する支持は一番強かったんですよね、うんうん、3000万人が飢え死にしても、うん、毛沢東万歳みんな叫んだ、うん、ただ今の時代はですねやっぱり世界のこと情報が中国に入るようになって、うん、違うんじゃないかというふうに思ってたんだけれども今まだ毛沢時代のような状況なんですね、うん、それより心配なのは中国が今アメリカ経済の約7割ぐらいまで来てるんですよね、うん、これからもう衰退していくと思います、うん、間違いないと思います、うんうん、しかし今アメリカとちょっと何か戦ってみたりとかするのは今しかないんですよね。
そうそうそうね、それね、
それが危険なんですよ、うん、そこで国内のその、まあ、国民を結束させてアメリカのせいにするためにはやっぱり台湾で何かをやってそれでアメリカが介入して、
うん、
それでまだ中国はまあ貧しくなりますけれどもねそのような誘惑に駆られやすい状況に来てるから世界はとても危険、
ね、ものすごく危険ですね。
だから逆に3カ国はしっかりと組まないと、
うん、
このような事態に対応できなくなる可能性がある、
うん、いや僕はあまり分かってないかも分かんないけれども華僑とかね、
はい、
例えば中国の共産党北京中心としたああいう中国と違う中国が、はい、上海とか、うん、あるいは8000万ぐらい、ぐらいのね華僑が、うんまあ、東南アジア、シンガポール、台湾全部入れればね、うん、その勢力っていうのはものすごく大事。もし仮に中国が、まあ、台湾海峡の問題を語ると思っても僕はその反対に 民主的とかね、プラグマティズムというか、はい、もっと資本主義的なね、国家資本主義でない、うん、勢力が強くなってね、はい、中国変わる可能性もあるかなと思ったりね。
ないですね。
ない絶対それは。
だから香港が今完全に中国化されてね、
うん、
それでその中国経済を見てると、中国に対する投資の7割以上が香港が投資してるんですね。
そうですね。
でアメリカも日本も、まあ、ヨーロッパもそうですけれども、うん、香港を経由して、華僑を経由して中国に投資した、うんうん、それがね、まあ、金の卵を産む鳥、うんうん、香港を潰したからね、
うん、
でそれを見た台湾の人たちは絶対中国と一緒になりたくないんですよ、
うん、
だから
それはね、
う
ん、なんとなく一時的な感じがしてね、うん、もし中長期的に見れば、うん、やっぱりその今のこう体制持たないっていうふうに考えた場合ね、
うん、
焦ってその政治動かしてやるかもしれないけど、それが長い目で見たらやっぱそれなんか僕中国ってすごい、例えば200年前の中国が世界で一番豊かな国だったみたいに、うん、貧富の格差があってものすごく強いものがあるように思うんですね。
体制は体制がすぐためになることはないけれどもね。
ないけど、
ただ、うん、ただこの歴代中国の王朝のその循環の法則からするとね、うんうん、私が書いたその漢字文化の回路がそれなんだけれども、うん、今ね末期段階には来てるんですよ。それが20年になるか50年になるかは別にして、そうですね、うん、もうすでに下降線を引くようになってて、ね、国内不安定要素がますます増えてるんですよね、
うん、不安定な要素になるほど共産主義それを強くしようという勢力が一時的に働くでしょうね。
もっともっとその取り締まりを強くして、
ね、強化するという
結束を強くしようとする、まあ
それが失敗すると思うな。ちょっと僕らはもうその時ね、
そうです、
生きてないか分かんないけども、
逆にうまくやってくれたら日本は困りますからね。
まあそうそうそうそうですね。
はい、うん、まあ中国はね本当に残念ながら今魅力もないし行きたくもないような国になってしまったんですね。まあそうですね。
行くようになりましたね。だけど、うん、そうだったら今留学生でもね大学にたくさん、うん、日本大学のほとんど中国生、はい、中国の留学生多いんで、うん、そういう方とこ うまくやりながらね、
はい、
他で日本に入ってもらって、はい、一緒にやっていくというようなねビジネスが生まれればいいと思うんですけどね。
そうです。だから日本に来る、まあ、中国人も、うん、まあそうなんだけれども、やっぱり日本という国家に対する忠誠心ね、
うん、
それをやっぱり中止すべきなんですよね、うん、だからただもうとにかくこう労働力になるから受け入れとか、
いやもう絶対違うと思う、うん、それやったらもう来ないし、ね、賃金も安いし、
はい、うん、はい、だからこれからちょっと日本もね国家運営の、まあ、中心にね、まあ、移民とかその人材をどうするかとか、そのような政策を考えて、先生 その国際センター、大学のそういうのを考えるべきだと思います。まあはい、
ね、実践、大阪で実践したいと思うんですけど、うん、僕はやっぱり常に地球駅というかね、うん、国益よりか北東アジア地域駅超えて地球駅みたいなね、
はい、
大きな、
は
い、それはビジョンを、
ね、夢ですね。
夢のね、はいはい、まあ、それあってもいいかなと思って、
はい、
だからいろんな留学生の人、いろんな方が来られてね、
それはそのまま一人一人見ると可愛いんですよね。
うん、でみんなね、うん、一緒にそういう人でしょ、仕事できれば、
はい、
まあ、要するに、はい、そう国連、まあ、なんていうかな、市民の国連みたいな、それができればいいなっていうのが、
は
い、
本当にそうですね、
夢なんですかね、うん、はい、ということで、
はい、
本日のゲストはもう忙しいに来ていただきました留国大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、
はい、今日はありがとうございました。